メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は小児科の辻哲郎先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずは自己紹介からお願いいたします。
はい、広島総合病院小児科主任部長の辻哲郎と申します。出身は長崎県であります。現在の広島総合病院には2014年から勤務しておりますので、はい、この春から13年目に入っています。
そうですか。小児科は先生何名ぐらいいらっしゃるんですか？
小児科は現在4名が勤めております。
はい、まあ、小児科というとお子様の病気、まあ、全般を、ね、見られていると思うんですが、今日はテーマとして食物アレルギーということでお話しいただきたいと思います。この食物アレルギーよく聞きますが、改めてどういった病気でしょうか？
はい、食物アレルギーというのは、まあ、本来だったら体にとって無害な食べ物の成分に対してこう敏感さを獲得してしまった人が、まあ、その食べ物を食べるとじんましんとか皮膚のかゆみ、いわゆる皮膚症状ですとか、あとはまああの呼吸器の症状、咳込んだりとかぜいぜいヒューヒュー言ったりとか、そういった症状を呈する病気になります。
はい、この食物アレルギーとアトピー性皮膚炎、こちらはどういった関係になるんでしょうか？
はい、共にアレルギーが関係する疾患なんですが、まあ、以前は、食物アレルギーがあって皮膚が痒くなって、それで湿疹が起きる、アトピー性皮膚炎が起きるというふうな考え方がされてました。で、現在では先にアトピー性皮膚炎、湿疹の方が始まってしまって、その湿疹、皮膚がこう傷んだ部位から食べ物の成分が体に入ってしまったことで、その食べ物に対する過敏性アレルギーを獲得するということが分かってきています。
そうなんですね。皮膚で食事を取るわけではない気がしますが、
食べ物の成分というのはですね、こう実際にこう目に見えないレベルで、こうお家の中のこう床の上ですとか絨毯の上なんかに実は結構散らばっている、含まれているものなんですね。
はい、
でそういったものが、要は傷んだ肌のある小さい子どもさんの時には床の上で普通に過ごしていると思いますけど、そういったところから実は体内に取り込まれているっていうのが分かっています。
じゃあスキンケアをしっかりしておくということはとても大切なことですね。
はい、おっしゃる通りです。もう最近はその生後早期からスキンケアをしっかりすることで、そのアトピー性皮膚炎の予防につながるですとか、まあ、その結果としてそのアトピー性皮膚炎を実際に発症しても早期からしっかり治療してあげることで食物アレルギーが減るっていうデータも揃いつつあります。
そうなんですね。では今食物アレルギー現状としてはどうでしょうか？患者さん増えてますか？
アレルギーの病気の中では花粉症についてまあ増加傾向にある病気でして、小学校から高校生ぐらいまでの児童生徒さんで言いますと、約20年前に比べると患者さんとしてはおよそ 2.5 倍ぐらいに増えています。で、実際のこう食物アレルギーを持っている子どもさんのこう割合パーセンテージでいうと、児童生徒さんでいうと大体 5% から 6% ぐらいの子どもさんが食物アレルギーを持っていると言われています。
うん、2.5 倍というとかなり増えましたね。
そうですね。
これ原因となる食べ物といったらどういったものがあるのでしょうか？
はい、食物アレルギーのこう原因食物は長らく卵、乳製品、小麦だったんですが、はい、この10年ぐらい急激に増えて、今卵の次に多くなったのがナッツ類、木の実類のアレルギーが特に増えてきています。
ナッツ類ですか？
はい、
お子様はあまり食べないイメージがありますが、
はい、子供さん自身はナッツ類を生後早期から食べることはもちろんないんですけど、まあ、日本人も食生活が欧米化したりですとか、あとまあ健康食ブームの一環、おそらくナッツ類の消費がこの10年急激に増えてきてますので、はい、お家の中でそういった食材を食べる方が増えてきたせいで、結果先ほどお話ししたように、お家の中のいわゆる床の上にそういった食べ物の成分が増えてきたっていうことが一つ理由になってると思います。
あ、そうなんですね。卵とナッツ類、そして牛乳、はい、と小麦とかですか？そうですか、分かりました。ナッツ類でピーナッツも、
ちょっと名前が紛らわしいんですが、ナッツ類は日本語に直すと木の実類になります。
はい、
まあ、代表的なもので言うとアーモンドですとか、クルミ、カシューナッツ、マカダミアナッツ、そういったものがあります。で、ピーナッツ、日本語で置き換えると落花生になりますけど、あれは食品の種類で言うと豆類に含まれますので、
はい、
ちょっと語尾にナッツってつくところが紛らわしいんですが、ちょっとこうクルミとかカシューナッツのアレルギーとはまた別のものと思っていただいて結構です。
ああ、そうなんですね。ナッツとは違うけれども、ピーナッツもアレルギーの原因とはなっているということなんですね。はい、で、まあ、なりたくはないですけれども、食物アレルギーになってしまったら 大体いつ頃まで続くものなんでしょうか。
食物によってこれは様々なんですが、昔から多かった食材ですね、卵ですとか乳製品、小麦というのは比較的年齢とともに自然に治りやすい傾向がありますので、小学校に上がる頃には7割ぐらいの子どもさんが自然に治っているというデータがあります、一方で最近増えつつあるこうナッツ類のアレルギーなんかは一旦獲得すると基本的には自然には治りにくいというふうに言われています。
わかりました。なり始めは大体いつ頃から出ることが多いでしょうか。
卵乳製品小麦については発症年代でいうともう0歳代ですね、離乳食開始時期から1歳のお誕生日を迎える頃までには発症していることが多いです、で最近増えているナッツ類のアレルギーというのは、そもそも小さい子どもさんに与えられる食材ではないので、そのアレルギーが見つかる時期としては幼児期に入ってからということになります、なのでこう初発の症状が出る世代でいうとナッツ類のアレルギーは3歳以降から急激に見つかることが多い傾向です、
そうですか、できれば予防したいですけれども、予防方法としてはどういったことがあるのでしょうか。
はい、以前はアレルギーになりやすい食材はなるべく食べらせるのを遅らせましょうということで予防につながるんじゃないかというの、これが1990年代まではそういった指導がされてましたが、実際にはもうこの10年15年ぐらいでその食物アレルギーのその成り立ち、なんでその過敏性を持つかというメカニズムが分かってきましたので、先ほどお話ししたこう皮膚を介して敏感さを獲得するということが分かったことと、もう一点逆にこう早期から食べ始めることでむしろその食材のアレルギーの発症予防につながるということが分かってきましたので、現在その食物アレルギーの予防としてこう医師がアドバイスすることは、その敏感さを獲得するのを防ぐためにこう湿疹を早く治療しましょう、要は赤ちゃんの時期から肌をこうしっかりスキンケアをしましょうということと合わせて、離乳食の比較的初期の段階から以前だったら食べ始めるのを遅らせてた卵とかはもうむしろ積極的に早期から与えてくださいというような指導を行うようにしています。
そうなんですね。全然なんか私の認知機とは違う感じがしますけれども、早めに食べさせるということで防げるということなんですね。はい、わかりました。あとですね、気になる言葉アナフィラキシー、こちらについて教えてください。
そう、アナフィラキシーというのはこう食物アレルギーの症状がわかりやすく言うとこうかなり全身的に激しく起きた状態と思ってください。食物アレルギーの症状でこう皆さんがイメージするのがこうジンマシンとかそういった皮膚の症状と思うんですが、それ以外にこう呼吸器の症状ですとか、循環器、心臓の症状ですね、血圧が下がったりですとか、そういったこう全身に及ぶ症状がこう同時に出てしまうというのがアナフィラキシーというふうにイメージしていただいたら結構です、
実は私もなったことがあるんですが、結構怖いイメージがあるんですが、これはいかがでしょうか。
そうですね、こうアナフィラキシーは実は治療が遅れてこうアナフィラキシーショック、血圧が下がってしまった状態まで進行してしまうとこう命に関わるような病態ですので、そういった意味でも食物アレルギーを治療する上で十分注意して、管理しないといけない症状になります。
分かりました。これは治療法はどういった感じなんでしょう。
はい、アナフィラキシーの治療薬はもう唯一アドレナリンという成分のお薬になります。長らくこの治療薬っていうのはこう患者さんが自分でも使えるようにということで注射薬、自己注射薬が使用されていました、で実際にその治療効果はすごい有効性も高くていいお薬なんですけど、こう注射のお薬ということで、子どもさんに特に投与するとなると飲み薬とか座薬と違ってなかなか保護者の方ですとか、あと学校とか保育園幼稚園の先生方もこう実際にその必要な場面でなかなかこう使用に踏み切れなかったというような問題点も未だに残っています。
そうですね、なかなか注射というのはね、お医者さんにしてもらうものみたいなイメージがありますからね、これが主流の治療法ということでいいですか。
は
い、
でそのアナフィラキシーの治療薬に関して言うと、最新の治療というわけではないんですが、その長らく注射の形でしか投与ができなかったものが今年の2月からなんですけど、より一般の方がそのアナフィラキシーを起こしている子どもさんとかに投与しやすいようにということで点鼻薬の形で新しいお薬が販売されています。
点鼻薬、
点鼻薬、
鼻から入れるものですか。ですね、なのでやはりやりやすくなってきている、
お薬自体はすごい手のひらに乗るぐらいのちっちゃいサイズなんですけど、こう鼻の中にこう差し込むノズルがついてまして、それをそっと鼻の中に差し込んで反対側のこうボタンみたいなところがあるんですが、それをギュッと押し込むだけでも薬が投与されるというすごい簡単な投与法で使えるお薬です。
これは2月に出たばかりということなので、これから使用になってくるという感じなんですね、少しでも心強いかなというふうに感じました。何かこう心得ておくことというか、アナフィラキシー まあ、急に出るものだと思うんですけれども、何かこう心得ておくことってありますか？
そうですね、これはもう実際にアナフィラキシーを起こした患者さん、まあ、私は小児科ですから患者さんにこれ子どもさんなので、まあ、もっぱら親御さんに説明するんですけど、一番大事なのはそのアナフィラキシーかどうかのやっぱり判断なんですね。で、まあ、そのどういった症状が出たらアナフィラキシーですっていうのも説明するんですけど、まあ、それよりも、はい、もうこういった症状が1個でもあったらアナフィラキシーと思ってすぐ治療を始めてくださいということで、はい、普段の指導は行うようにしています。ちょっと ここで話すとこう症状がたくさんありますから時間の関係で難しいんですけど、はい、例えばもう息が苦しそうだったらすぐ薬を投与しなさいですとか、はい、あともう応答戻すことがもう何回も続くようだったらすぐ使ってくださいとか、はい、なるべく分かりやすいようにそういった使うべきタイミングっていうのはまず指導するようにしています。でもちろん一番はそのうっかり食べてしまったアナフィラキシーを出さないことが大切なんですが、どうしても外食の時とか何らかの形で誤食っていう、こうアクシデントは起きるものなので、まあ食べさせないようにっていうのを心がけてもらうことも大事なんですけど、いざアナフィラキシーが起きた時にこうすぐに対応できるように心がけてくださいっていうことを指導するようにしています。
うん、分かりました。食べ物ってこう食べて割とすぐにこの症状って出るものなんでしょうか？
はい、大体の食べ物アレルギーは30分以内に出ます。遅くとも2時間以内には症状が出ると思います。
なので、まあ、自分がどういう症状が出るかっていうのをこう把握しておくというのがとても大切なことなんでしょうね。
そうですね、ある程度年齢がいった子どもさんであればもう自分で体の変化症状を自覚できると思いますし、逆にこうまだ体の症状不調をこうお母さんに上手に訴えるようなことができないような小さい子どもさんの場合はやっぱりお母さんにこういった症状が出たら気をつけねということを、うん、はい、説明しています。
はい、わかりました。まあ、年々増えているというね、食物アレルギーなんですけれども、まあ、最後になりますが、今ラジオを聞いてくださっているリスナーさんに先生から何かメッセージお願いいたします。
はい、まあ、食物アレルギーすごくもう小児科の中ではありふれた病気になってます。ほとんどの子どもさんが成長とともに治るんですけど、まあ、夏アレルギー最近増えてますから、こう一部治りにくいアレルギーなんかもあります。当院ではそういったこう治りにくい食物アレルギーの子どもさんでも、まあ、少しでも治るようにということで、経口免疫療法ですとか専門的な治療を行っておりますので、もし食物アレルギーでお困りのことがあったらいつでも相談に受診していただければと思います。
はい、ありがとうございます。ではお別れの時間となりました。最後にリクエスト曲、はい、どういったものでしょうか？
中学校の時から洋楽が好きで聴いてたので、はい、その頃 の、まあ、好きな曲だった一つでトトのホリーアンナをお願いします。
あ、そうですか。白衣じゃない先生にお会いしたらアーティストさんかな、ミュージシャンかななんてね思ったりする方多いのかななんて思ったりしました。ありがとうございます。それではこの曲をお届けしながらお別れとなります。本日は小児科の辻哲郎先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは佐木田恵美子でした。メディカルカフェアット JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。